6、行政情報アドミニストレーションインフォメーション。富士見市役所電話 049-251-2711、 ファクス 049-254-2000。 7、子どもの夢つなぐ市民運動富士見サポーター募集。10月は子どもの夢つなぐ市民運動富士見強化月間。子どもの未来をサポートしませんか。子どもの夢つなぐ市民運動富士見が始まって1年。この間、子ども未来応援基金が設置され、基金を活用した子どもの居場所づくりが進んでいます。子ども食堂は1年前と比べ4カ所から9カ所に増え、応援基金には累計で約400万円の寄付金が寄せられました。運動の中心を担う子ども未来応援ネットワーク会議では、運動の輪を広げる取り組みとしてサポーターを募集中です。運動の趣旨にご賛同いただける方はぜひご登録ください。サポーターの方には子どもの貧困対策や居場所活動などの情報をお届けします。またサポーターの方の社会貢献活動参加希望と募集情報のマッチングなども行います。サポーターの主な活動内容。1、食料品、文房具、医療品などの提供。2、子ども食堂、学習支援教室、物資倉庫など場所の提供。3、調理、学習支援、送迎、見守りなどの提供。4、文化、スポーツ、就業体験などの機会の提供。5、基金寄付、募金活動など。6、子ども、若者の居場所づくり、子ども食堂、学習支援など。7、広報、PR 活動。8、社会貢献活動など。申し込み、問い合わせ。子ども未来応援センター。電話 049-252-3773。 子どもの夢つなぐ市民運動富士見とは、市に住むすべての子どもたちが夢に向かってチャレンジできるよう支援を行い、貧困の連鎖を断ち切るための活動です。市内企業や事業所、地域団体をはじめとして、市と市民の総力を挙げて子どもたちの未来を応援する活動に取り組んでいます。 QR コードがあります。写真です。女性が赤ちゃんを胸の高さに抱っこしています。赤ちゃんは少し上を向き、目の前にある大きな木の葉っぱを1枚小さな右手で掴んでいます。女性は髪を後ろでシュシュでまとめ、グレーと白のボーダーの T シャツ姿、赤ちゃんは赤と白のギンガムチェックの縁取りの帽子をかぶり、黄色、水色、ピンクなどの小花模様の服を着ています。写真終わり。8、みずほ台の日開催。問い合わせ、産業振興課、内線383。みずほ台駅の開設記念日をお祝いします。昭和52年10月21日の瑞穂台駅の開業にちなみ、10月16日水曜から21日月曜に、左表の通り、瑞穂台駅周辺でイベントを実施します。開催時間など、詳しくはお問い合わせください。表です。時、場所、内容の順。10月16日水曜から18日金曜、東・西口の各店舗、町原富士見、水原。21ページ、見出し番号105参照。 10月16日水曜から21日月曜、東西口周辺、瑞穂台スペシャルスタンプラリー。10月19日土曜、西口ロータリーミュージックフェスタ。10月19日土曜、東口市立自動車駐車場、お楽しみ広場、キッチンカー、お囃子、青空市場、富士見市 PR 大使も参加します。10月21日月曜、駅構内、瑞穂台駅サロンコンサート、子ども駅員フォトスポット、歴史パネル。なお変更となる場合があります。表終わり。問い合わせ、瑞穂台の日実行委員会事務局上杉、電話 090-1451-0827。 旧固定資産税の軽減措置について、家屋、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止改修、認定長期有料住宅。問い合わせ、税務課家屋係、内線355。住宅の耐震改修やバリアフリー改修、熱損失防止改修を行った場合や、認定長期有料住宅を新築した場合は、下表の通り、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。対象となる方は申告をしてください。表です。種類、耐震改修、減額率2分の1、認定長期有料住宅の場合は3分の2、適用面積、1戸あたり住宅部分の120平方メートルまで、適用期間、工事完了の翌年度分、改修内容、現行の耐震基準に適合する工事。主な要件、人の居住のように供する部分が2分の1以上、対象となる改修費の自己負担額が50万円超、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅、令和2年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅。申告書類、1、申告書、2、耐震基準適合証明書、3、領収書の写し、4、認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の写し、5、改修工事の見積書、明細書、6、改修前後の写真。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。種類、バリアフリー改修、減額率3分の1、適用面積1戸あたり住宅部分の100平方メートルまで、適用期間、工事完了の翌年度分、改修内容、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化。主な要件、人の居住のように供する部分が2分の1以上、対象となる改修費の自己負担額が50万円超、国または地方公共団体からの補助金などを除く。新築した日から10年以上を経過した住宅、賃貸住宅を除く。令和2年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅。次のいずれかの方が居住していること。6、 65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方、改修後の住宅面積が50から280平方メートル。申告書類。1、申告書。2、改修工事の見積書、明細書。3、住民票の写し。4、要介護または要支援認定や障害のあることがわかる被保険者証や手帳。5、領収書の写し。6、改修前後の写真。7、介護保険の住宅改修で補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用・適用が可能。種類、熱損失防止・省エネ・改修。減額率1/3。認定長期有料住宅の場合は2/3。適用面積、1戸あたり住宅部分の120平方メートルまで。適用期間、工事完了の翌年度分。改修内容、窓の改修を含む床や天井、壁の断熱改修。窓の改修は必須。主な要件、人の居住のように供する部分が1/2以上、対象となる改修費の自己負担額が50万円超、国または地方公共団体からの補助金などを除く。平成20年1月1日以前に建てられた住宅、賃貸住宅を除く。令和2年3月31日までに一定の熱損失防止、省エネ、改修工事を行った住宅。改修後の住宅面積が50から280平方メートル。申告書類。1、申告書。2、省エネ適合証明書。3、領収書の写し。4、国または地方公共団体からの補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。5、認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の写し。6、改修工事の見積書、明細書。7、改修前後の写真。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。種類、認定長期有料住宅、新築。減額率2/1。適用面積、1戸あたり住宅部分の120平方メートルまで。適用期間、新築後5年分。3階建て以上の中高層耐火建築物は新築後7年分。改修内容、記載なし。主な要件、人の居住のように供する部分が1/2以上。長期有料住宅の普及の推進に関する法律に規定する認定長期有料住宅。平成21年6月4日から令和2年3月31日に新築された住宅。居住部分が50から280平方メートル。申告書類。1、申告書。2、認定通知書の写し。申告期限、新築した年の翌年の1月31日まで。表終わり。10、鶴瀬駅東口通行規制。鶴瀬駅東口土地区画整理事業の進捗に伴い、 一方通行道路の一部二箇所が民有地となるため、12月から車両の通行規制を行います。ご迷惑をおかけしますが、迂回をお願いします。詳しい日程は後日市ホームページや現地看板などでお知らせします。問い合わせ、鶴瀬駅東口整備事務所、電話 049-251-7317。 2箇所の通行規制区分を示した略図があります。1箇所目、鶴瀬駅東口を出て牛丼店とコンビニの前のスーパーに向かう道の手前、富士ビルの前が通行規制です。なお歩行者は通行か。迂回は富士ビルの手前を右折します。2箇所目、鶴瀬駅東口を出てコンビニを右へ、みずほ銀行へ向かう道の銀行の前が通行規制です。迂回はみずほ台駅方向からみずほ銀行の手前で左右の道に迂回します。略図終わり。11、保育所、保育園、小規模保育施設、認定こども園など、令和2年4月の入所申し込み受付。問い合わせ、保育課、内線332。入所のご案内、申し込み書類の配布。配布開始、10月1日火曜。配布場所、保育課、各出張所、交流センター、保育所、保育園、子ども未来応援センター、市ホームページ。入所申し込みの対象。保護者が就労や疾病などにより、家庭で児童を保育できないなど、保育を必要とする理由に該当する方。一時入所申し込み当日の流れ。1、受付会場に来場。申し込み書類一式と母子健康手帳を持参。手帳の写真があります。来場は申し込み児童同伴で。令和元年5月7日以降に出生した児童、6ヶ月未満の児童の面接は入所後に施設で行うため、同伴の必要はありません。2、整理番号を受け取る。整理番号順に児童の面接、書類の確認。午前中の受付、面談は100番まで。101番以降は整理番号の受け取りが午前中でも、受付は午後になります。3、受付、面談。保育を必要とする理由や施設の一覧など、詳しくは入所のご案内をご覧ください。3歳以上で認定こども園の幼稚園教育だけを希望する、保育を必要としない場合は、認定こども園への直接申し込みとなるため、受付会場での申し込みは不要です。令和元年度分の入所申し込みをしていて、入所保留となっている方も申し込み手続きが必要です。定員を超える場合は入所できないことがあります。表です。申し込み受付日時、場所の順。11月8日金曜9時から11時30分、13時30分から17時、市役所1階、全員協議会室。11月9日土曜9時から11時30分、13時30分から17時、市役所1階、全員協議会室。11月11日月曜9時から11時30分、13時30分から15時、水谷公民館1階、多目的ホール。11月12日火曜9時から11時30分、13時30分から15時、 富士見の交流センター3階多目的ホール。表終わり。水谷公民館富士見の交流センターは、車での来場はご遠慮ください。例年市役所での申し込みは混み合います。ご都合のつく方は富士見の交流センター水谷公民館でお申し込みください。2時申し込み受付。1時申し込み受付分の入所決定後に欠員がある場合に利用調整を行います。受付期間、令和2年2月17日月曜から21日金曜午後1時から4時。場所、保育課。その他、申し込み書類一式と母子健康手帳を持参。来場は申し込み児童同伴で。令和元年8月16日以降に出生した児童、6ヶ月未満の児童の面接は入所後に施設で行うため、申し込み当日は同伴する必要はありません。主な施設の種類。保育所、保育園。対象年齢、0歳から小学校就学前。特徴、保育を必要とする児童を保護者に代わって保育する施設。小規模保育施設。対象年齢、0歳から2歳。特徴、保育所よりも少人数、6人から19人を対象に保育を必要とする2歳までの児童を保育する施設。認定こども園。対象年齢、0歳から小学校就学前。特徴、保育所、保育と幼稚園、教育の機能を合わせ持つ施設。0歳から2歳。保育を必要とする児童を保護者に代わって保育。3歳から5歳。幼稚園教育を行い、さらに保育を必要とする児童には、幼稚園教育時間前後の保育も実施。結果通知の郵送、予定。1時申し込み分。令和2年2月7日金曜ごろ。2時申し込み分。令和2年3月6日金曜ごろ。
12、放課後児童クラブ、令和2年4月の入室申請受付。問い合わせ、保育課、内線203。申請書の配布。配布開始、10月1日火曜。配布場所、保育課、各出張所、交流センター、保育所、保育園、子ども未来応援センター、市ホームページ。入室申請の対象、保護者の就労、週4日以上、午後3時以降も仕事をしている方などにより、昼間家庭で保育できない小学1年生から6年生の児童。必要書類が不足している場合は受付できません。詳しくは申請書と一緒に配布する入室申請手続きについてをご覧ください。左表の日時に申請ができない方は11月7日木曜以降、保育課で受け付けます。現在入室中の児童には、クラブを通じて案内します。表です。申請受付日時、場所の順。11月2日土曜9時から12時、市役所1階、全員協議会室。11月5日火曜14時から16時、水谷公民館2階、講座室。11月6日水曜14時から16時、富士見の交流センター2階、講座室。表終わり。 水谷公民館富士見の交流センターは、車での来場はご遠慮ください。放課後児童クラブについて。クラブは市内全小学校の敷地内にあります。開室時間、学校がある日月曜から金曜、授業終了後から午後6時30分。学校が休みの日、土曜、春休み、夏休み、冬休みなど、午前8時から午後6時30分。午後7時まで延長あり、有料。休室日、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。保護者負担金。毎月の保護者負担金は、世帯の所得税、または住民税の課税状況に基づき算定します。その他、年1回、障害保険料と延長利用料、延長利用者のみ、月額制が必要です。13、富士見市プレミアム付き商品券、購入引換券の発送について、最大で5000円もお得。問い合わせ、プレミアム付き商品券事業推進室、内線292。消費税引上げの影響緩和と、地域の消費を下支えするため、プレミアム付き商品券を10月1日火曜から販売します。対象の方に、商品券の購入手続きに必要な購入引換券を9月下旬から順次発送しています。対象1、子育て世帯の方。平成28年4月2日から令和元年9月30日に生まれたお子さんがいる世帯の世帯主、手続き不要。お子さん1人につき最大2万5000円分の商品券を2万円で購入できます。対象2、住民税非課税の方。令和元年度の住民税均等割が課税されていない方。住民税が課税されている方の被扶養者、生活保護受給者は対象外。手続き、7月下旬発送のプレミアム付き商品券購入引換券交付申請書に記入し、11月29日金曜までに返送してください。一人につき最大2万5000円分の商品券を2万円で購入できます。1、2、両方に該当する方は、両方の立場で商品券を購入できます。商品券は1冊500円かける10枚綴りの5000円分を4000円で購入できます。一人最大5冊まで。販売窓口。市内の郵便局。購入方法、販売窓口へ購入引換券、購入代金、身分証を持参。利用可能店舗、市内の商品券取扱加盟店で利用できます。詳しくは購入引換券に同封の一覧表をご覧ください。また取扱加盟店は市ホームページで随時更新します。QR コードがあります。使用期間、10月1日火曜から令和2年2月29日土曜。注意事項。商品券は釣り銭が支払われません。現金と併用してご利用ください。商品券の転売、譲渡、換金はできません。使用期間後は使用できません。不動産、商品券類、タバコ、税金、公共料金などには使用できません。14、一般廃棄物処理手数料の改定。問い合わせ、敷地区衛生組合。電話、049-254-1125。10月1日からの 消費税率の 10% への引き上げに伴い、一般廃棄物処理手数料、富士見環境センター、新座環境センターへの直接搬入に限るを右表の通り改定します。右表にあるもの以外は変更なし。表です。区分、ごみ種、取扱い区分、現行、改定額の順。事業活動に伴って生じたもの。可燃ごみ、不燃ごみ、20キロ以下、450円、460円。20キロを超えるもの、20キロにつき、450円、460円。瓶、20キロ以下、330円、340円。20キロを超えるもの、20キロにつき、330円、340円。ペットボトル、20キロ以下、450円、460円。20キロを超えるもの、20キロにつき、450円、460円。動物の死体、犬1体につき、1030円、1050円。猫1体につき、410円、420円。表終わり。15、上下水道に関する料金などの税率変更。問い合わせ水道課内線 506-525、 下水道課内線 424。 水道料金、下水道使用料、水道加入申し込み金。10月1日から水道料金、下水道使用料及び水道加入申し込み金の消費税率が 8% から 10% に変わります。水道料金、下水道使用料、10月1日使用分から、9月30日以前から継続して使用している場合は、12月検診、10月から11月分から、水道加入申し込み金、10月1日以降の給水装置工事申し込み書の受付分から、詳しくは、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。16、地域の防災備品を整備。問い合わせ安心安全課内線446。一般財団法人自治総合センターによる宝くじ助成金を活用。宝くじの社会貢献広報事業として実施されるコミュニティ助成事業を活用し、鶴瀬台小学校区防災連絡会で災害時通信機器のトランシーバーなどを、水谷東三丁目女性消防隊で小型動力ポンプや AED などを購入整備しました。写真が2枚あります。1枚目小型動力ポンプと AED、 2枚目トランシーバーなど。写真終わり。17、ストップ滞納。10月から12月は滞納整理強化期間です。問い合わせ修正課内線361。当初をはじめ県内63市町村と県では滞納整理強化期間を設定し、ストップ滞納を合言葉に徴収対策を進めています。納税は便利な口座振替で、口座振替自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納期限ごとに金融機関に出向く必要がなくなり、納付漏れを防ぐことができます。ページ口座振替受付サービス。修正課で専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで各種税金の口座振替の申し込みが完了します。修正課での夜間・土曜の 納税相談、夜間毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。国税徴収法第47条では、督促状発送後10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないとされています。納付・相談がない場合は、市では督促状や催告書・差し押さえ予告書で通告をしているため、事前連絡なく財産の差し押さえを執行しています。また、市職員が直接自宅や事業所などを捜索する場合もあります。少しの滞納は問題ないなどと安易に判断せず、収税課に連絡し、早急に税金の納付または納付相談を行ってください。1. 納税通知書の発送。 2. 納期限。 3. 督促状の発送。それでも納付や相談がない場合、4. 財産調査。 5. 財産の差し押さえ・看過。 18. 令和元年度富士見市環境問題啓発ポスター審査結果。問い合わせ環境課、内線242。市内の小中学校と特別支援学校の児童生徒の応募作品から審査を経て選ばれた作品を展示します。展示期間10月16日水曜から24日木曜午前8時30分から午後5時15分木曜は午後7時まで、最終日は午後4時まで。場所、市役所1階待合スペース。表彰、最優秀賞、優秀賞に選ばれた方は、10月26日土曜の2019富士見ふるさと祭りで表彰されます。ふるさと祭り当日は、きらり富士見展示室に作品を展示します。午前9時30分から午後3時45分。作品は広報活動などで広く活用させていただきます。最優秀賞作品のポスター写真があります。画面の3分の2ぐらい上に、変わらなきゃと大きく書かれています。その文字に重なって真ん中に女の子が悲しそうな顔をして地球を抱いて座っています。周りには缶や自動車と排気ガス、画面下には炎が大きく燃え上がっています。写真終わり。表です。賞、最優秀賞、学校名、学年、本郷中1年、氏名、継承略、山本美久。タイトル、誰のせい？以下この順。優秀賞、針ヶ谷賞1年、大山吉野。海にゴミを捨てないで。針ヶ谷賞5年、伊垣夏美。ポイ捨てしないで。水谷東賞3年、平山伊吹。捨てないで、流れたゴミは魚の中へ。水谷賞5年、水村優奈。僕たちは地球に生まれた。本郷中2年、平賢章、温暖化から地球を守ろう。入選。水穂大賞2年、大場あかり。水は使う分だけ出しましょう。水穂大賞5年、鈴木春。やめようよ、地球を汚すポイ捨てを。難波田賞4年、渡辺裕太。プラゴミを増やさないで。諏訪賞2年、浜塚沙羅。守ろうゴミの分別。諏訪賞5年、岸美月。 その考え、未来を変える。諏訪省6年、竹内秋瀬、ゴミを減らそう。鶴瀬大省1年、小林小春、守ってほしい、ルールと地球。鶴瀬大省2年、鈴木優太、草はゴミ箱じゃない。本郷中1年、渡辺優太、限りある資源を大切に。西中2年、木平彩香、小さな命。西中2年、森レオナ、魚を殺さないで。西中2年、長谷川美久、熱いよう、表終わり。
19、いざという時の情報収集に、各種防災アプリ、問い合わせ、安心安全課、内線446。各事業者から無料の防災アプリが提供されています。防災情報などを収集するためにお役立てください。NHK ニュース防災アプリ提供 NHK 最新ニュース災害情報など iPhone 用、Android 用それぞれの QR コードがあります。TEPCO 速報提供東京電力停電、雷雲、地震、災害時マップなどの情報 iPhone 用、Android 用それぞれの QR コードがあります。 Yahoo 防災速報提供 Yahoo 緊急地震速報国民保護情報 J アラート豪雨津波予報などの防災に関する速報など iPhone 用、Android 用それぞれの QR コードがあります。ダウンロードや利用時の通信料は利用者負担です。詳しくは各事業者のホームページなどをご覧ください。20、消費生活相談問い合わせ消費生活センター、電話 049-252-7181。 相談日月曜から金曜10時から12時、13時から15時30分。架空請求はがきにご注意を。総合消費料金未納分訴訟最終通知書と書かれたはがきが届いた。連絡がない場合、訴訟手続きとなる。給与や財産の差し押さえの恐れがある。など、心当たりのない内容の請求が来た。との相談が多く寄せられています。消費者へのアドバイス。法的措置を取るなど、不安を煽る記載がありますが、焦って、はがきに記載の窓口に連絡をしないようにしましょう。架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。相手に連絡をしてしまうと個人情報が知られ、その情報をもとに金銭を要求される可能性があります。心当たりがない場合は連絡をしないようにしましょう。21、令和は梅の時代。梅廉価数量限定販売。梅廉価は、市内三米、西の絆から醸造した純米吟醸酒、縄文海進の原酒に、市内産青梅を漬け込んだ爽やかな風味が特徴のお酒です。販売開始、10月19日土曜、予約か。1100円、税込み 500ml。約1800本限定販売。販売店、縄文海進販売店の会加入店。梅廉価販売店、縄文海進販売店の会加入店は、市ホームページをご覧ください。 写真です。キャップがピンク色で、すらりとした細長い梅廉価のボトルです。写真終わり。問い合わせ、富士見市商工会。電話、049-251-7801。産業振興課、内線、383。22、市内循環バスのデザイン、利用料金の変更。問い合わせ、交通管理課、内線、412。デザインの変更、11月1日から変更予定。従来のワンステップバスからノンステップバスとなります。バスのデザインが2つあります。デザイン1、バス側面にフワッピーの顔が大きく描かれ、間にWelcome to 富士見 City と書かれています。車体の前、運転席下に富士見 City とアルファベットで書かれています。デザイン2、バス側面には緑の野原と青空、富士山が描かれ、車体の前後にフワッピーが見えます。車体の前にはフワッピーの目と口が大きく描かれています。デザイン説明終わり。利用料金、令和2年1月4日の運行から変更。大人170円が200円に、子供90円が100円に、高齢者特別乗車証利用無料が100円に、障害者特別乗車証利用は従来通り無料。23. セルビア共和国シャバツ市&富士見市。毎年10月23日は姉妹都市記念日。セルビア共和国シャバツ市の市章と富士見市の市章があります。問い合わせ、人権市民相談課、内線270。昭和57年10月23日。市はセルビア共和国シャバツ市と姉妹都市提携を締結し、これまで37年にわたり交流を続けてきました。本年7月9日、星野市長はシャバツ市を訪問し、ネボイザ・ゼレノビッチ市長と両市の友好と交流が末永く続くよう、毎年10月23日を姉妹都市記念日とする確認書に署名をしました。市ではこれを記念して姉妹都市記念日に関する確認書などの展示を行います。姉妹都市記念日に関する確認書などの展示。時、10月16日水曜から24日木曜。場所、市役所1階待合スペース。関連イベント、セルビア給食試食会、時、10月23日水曜。詳しくは30ページ、見出し番号121をご覧ください。シャバツ市の街並みと説明のある写真があります。石畳の通りがまっすぐに伸び、両側の幅広い歩道には街路樹が植えられています。右側は公園でしょうか、ベンチがあり、座っている人たちが見えます。左側には、お店の白いパラソルやテントが張り出し、たくさんの椅子が並べられています。歩行者天国なのでしょうか、車は見えません。写真終わり。24、マイナンバーカードを作りませんか。申請手続きのお手伝い。問い合わせ、市民課、内線101。お手伝いの内容。課表の日程で、マイナンバー、個人番号、カード作成の申請をお手伝いします。ウェブ申請補助、 カード用写真の撮影・提供など。初回の交付手数料は無料です。詳しくはお問い合わせください。表です。時・場所の順。10月23日水曜、水谷公民館。10月29日火曜、水穂台コミュニティセンター。10月30日水曜、ピアザ富士見。11月19日火曜、南畑公民館。11月20日水曜、サンライトホール。11月26日火曜、水谷東公民館。表終わり。受付はいずれも午前9時から11時30分、午後1時から3時30分。持ち物、通知カード、個人番号カード交付申請書、本人確認書類、認め印。マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載されており、顔写真付きで身分証明として利用できるカードです。市では現在住民票などのコンビニ交付サービスは行っていません。マイナンバーカード見本と通知カード、個人番号カード交付申請書見本の写真があります。25外国語版富士見ゴミ分別アプリ。問い合わせ環境課内線246。Release the Garbage Sorting Application。 日本語版に引き続き10月1日から配信開始。英語、中国語、韓国語版。ゴミと資源の分別方法や地域ごとの収集日の確認など、市のゴミ出しに関する情報をスマートフォンなどで確認することができます。ゴミの種類ごとに出し方を確認できます。品目ごとの分別方法を検索できます。ゴミの収集日をお知らせします。 Q&A 方式で確認できます。外国語版富士見ゴミ分別アプリイメージと説明のあるスマートフォン画面の写真があります。ダウンロード方法。10月1日配信開始。 APP ストア、 Google Play からダウンロードしてご利用ください。 iPhone 用と Android 用それぞれの QR コードがあります。26、10月からスタート、便利な納税、地方税共通納税システム。問い合わせ、収税課、内線358。地方税共通納税システムとは、すべての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組みです。納税できる税金の種類、個人住民税、特別徴収分、退職所得分、法人市町村民税。メリット、全国の自治体へ電子納税ができます。複数への一括納付も可。金融機関などへの来訪が不要です。ダイレクト納付、事前登録した金融機関口座へ直接納付する方法ができます。手数料はかかりません。利用の流れ。1、利用届け出。 LTACS のホームページから利用届け出新規を提出。2、電子申告。 PC デスクなどのLTACS 対応ソフトウェアから申告書を作成・送信。3、納付情報入力。 納付する税金の種類や納付先などの情報入力、または CSV ファイルを取り込む。4. 納付方法選択。インターネットバンキングまたはダイレクト納付を選択。5. 納税。取引金融機関のネットバンキングや事前登録した口座からの引き落とし、即日または指定日。利用の例。利用の流れを表した図があります。説明。左端に企業とあり、事務員のイラスト。吹き出しに、従業員の個人住民税をそれぞれの市町村に納付したいと書かれています。企業から、地方税共通納税システムへ、一括納付の矢印。地方税共通納税システムから、A 市、B 町、C 村へ、それぞれ矢印。図終わり。詳しくは、LTAX ヘルプデスク。電話、0570-081-459。土曜日曜、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時。LTAX ホームページ内、地方税共通納税システムの特設ページ、QR コードがあります。行政情報終わり。